皆さんおはようございます、日本宣教会埼玉県の狭山市から参りました、小坂と申します。今日このように、一幕教会の皆様とお会いさせていただき、そして神様を礼拝させていただけることを本当に心から嬉しく感じております。昨日からですね、暖かく古田先生、川原先生、またこの教会の方々にお迎えいただけたことを本当にありがとうございます。私はご紹介いただきましたように、生まれたのは新城は私の父の実家なんですね。で、私の父は、新城市の外れで農家の長男として生まれました。まあ、可愛いって言ったんですけれども、そして滝本明先生が新州で開拓をされた時、昭和30年の前半ぐらいだったと思いますが、そこでまだ20代だった私の父は東京の大学を出て田舎に戻ってきた時に、心のこの虚無感、虚しさを覚えて、手書きのこの教会の看板があることを思い起こし、そして滝本先生が開拓されていた教会に足を踏み入れました。初め教会行ったんです。入ることはできなかったそうであります。農家の長男でありましたので。しかしどうしても一度足を踏み入れたいと思いまして、今度は祈祷会の時に思い切って、よく明かしておりましたが、思い切って教会に入っていきました。そうしましたら、まだ若かった滝本明先生がよく来たよと迎えてくださいまして、そして私の父にですね、天地万物を作られた誠の神がおられるんだよって、人間はこの神様から離れているから罪人であって、心の中に平安がない、しかしイエス様が来てくださって、私たちの罪のために十字架にかかって死んでよみがえってくださったんだよ、このイエス様を救い主として信じませんかと、こう聞いたそうであります。私の父親はですね、本当にそのまま単純に信じたっていうんですね。初めて教会に行って、初めてこの聖書の言葉を聞いて、一緒にですね祈ったっていうんです。先生の言われるままにですね、手を合わせて天の父様って言って、そしてイエス様を受け入れた時に心に大変平安が来たというのであります。それから私の父は、そこの教会に市に通うようになりまして、やがて東京から私の母ですが、お嫁に私の母が来まして、そして新城の農家を継いでたんですね。ところが神様が私の父に働いてくださって、伝道者になれと、そういうふうに声をかけてくださったそうです。私はその話を聞きながら、ああよかったなって、もしそのまま農家の長男だったら、じゃあ私が今農家の跡取り息子だったのかなと思いながらですね、そんな話を聞いてたことでありますが、そしてそこから、もっと奥三河の北設楽郡の設楽町の田口というところで伝道いたしました。清崎田口というところに行きました。この間私はですね、浜松で大きなキリスト教の会合がありましたので、参りましたが、懐かしくなりまして、うちの親父がいたところ、僕の生まれ故郷どんなとこだったかなと思って車で足を伸ばしたんですね。で、行きましたら、どこに町があるのかなと思いながらですね、見渡すところをですね、木と森とそして川ばっかり見えるところをずっと走りながら、やがて山の中腹あたりでしょうか、田口を中心とした町並みがありました。うちの親父こんなところで伝道してたのかとね、思いましたときに、私もそこに6歳までおりましたが、何とも言えない気持ちになったことであります。今は私は埼玉県の狭山市で神様の不思議な導きの中で神学校を卒業して、そこで伝道、開拓伝道でしたが始めさせていただき、そして今日に至らせていただきました。今日皆さんとお会いできて、そして共に礼拝を捧げることができたこと、できることを本当に嬉しく思っております。 一言お言葉を取り継がせていただく前にお祈りを捧げさせていただきたいと思います。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの御名を心からあがめます。主よ、あなたはこの真ん中に今朝も立ってくださり、あなたが私たちを迎えてくださり、あなたが私たちを懐に抱いてくださり、あなたが私たちのうちに命の息吹を吹きかけてくださり、生きようと語ってくださり、新しい人生、新しい歩みへとまだ私たちを使わせてくださることを覚えて感謝をいたします。主よ、あなたがこの時を導き、あなたの御思いをあなたご自身が私たちにお語りください。イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。今日は司会の方にお読みいただきました第一コリントの15章の1節から11節、皆さんがおそらく何度も聞いたことがあると思いますが、このところから福音ということについて聖書が語っていることに共に聞かせていただきたいと願っております。福音ということは皆さん何度もその言葉は聞いていらっしゃるのではないかと思います。グッドニュースと言われますが、皆さんは福音ということをどのように理解されていらっしゃるでしょうか。私はしばしば時々ですが、自分のこの家のポストに他の宗教のパンフレットが入っているのに目を通したことがあります。それを読んでいきますとき、大体ですね、新興宗教のチラシを目にしますが、その時にこんなことが書いてあります。長年のリウマチが治った、良縁に恵まれた、金運が上がり商売が儲かるようになった。聖書が語っているこの誠の神様、私たちを救ってくださった神様、そのイエス様という方、また父なる神様と言われる方は、もちろん私たちにそうしたことをしてくださらないお方ではありません。私は今から24年ほど前、進学を卒業いたしました。会社のサラリーマンをしておりましたが、どうしても神様に促されまして、そして献身をいたしまして、進学校に行って4年間学んで狭山での開拓を命じられたわけであります。初め一人で伝道しておりました。一人で伝道しているというのは案外きついものなんですね。人は一人でいるのは良くないと聖書に書いてありますが、励ましが必要ですね。それから教会に出入りされる方は案外男性よりか女性の方が多い傾向があります。ここはどうか分かりませんが、でもここも女性が多いような気がいたします。で、神様、どうぞ私に良い伴侶となる人を与えてくださいと、そう祈るわけですね。で、そんな単純な祈りではなく、だんだんと真剣になってまいります。神様、どうぞなんとかいい人を与えていただけないでしょうか。頭の中によぎる人がいないわけではない、神様と、そんな時にある時電話が鳴りました。ニニーンとですね、鳴ったんですね、実際本当に。そうしましたら、一人の、よその教団の牧師さんから、あの話だけどってこう言うんですね。あの話で、私はですね、実は何度かその牧師に会ってたんですが、開拓を始める時にも挨拶に行ったんです。そしたらその牧師さんが私に言うんですね。小坂君、私は年下だったので小坂さんと、お嫁さんいるのかって言われたんですね。いや、いませんと。その先生言われるんですね。うちにいい人がいるんだけどとこう言われたんですよ。うちにいい人がいるんだけど、でもそれはよその教団の教会じゃないですか。 でですね、先生そうおっしゃるけども社交辞令かなとか、あるいはもうちょっと行き場を失ってですね、どこも遅れないからちょうどいいところに来たかなと思って押し付けられるのかなと、そこまで思いませんでしたけども、そんな感じでですね、もうほとんどバジ豆腐っていう右から冷え流してここに残ってなかったんですね。会うたんびによく言われたんですけども、あはーって聞きながら全然自分の中にはここにとどまっていませんでした。ましては自分の上司であるところの教団のリーダーの先生がいらっしゃいます。その先生を通さないで来るっていうのはもう自分には考えられなかったんですね。でその先生またリンリンとかかってきて、あの話だけどって。で私もですね、今までずっと無視してたんです。ほとんど無視してたんですね。でもあんまり言うからふと神様が声をかけてくださったんです。お前ちょっと傲慢じゃないかって、人の話こんなに進めてくれてるのにほとんど心にもかけないでいるっていうのはどういうもんなんだろうかと。神様のお言葉を持ってね、人は高ぶるものは低くされ、低くするものは高くなるっていうことはすっとここに帰ってきたんですね。それで、あ、よろしくお願いしますって言ったんですね。そうしましたら先生がやってきたんですね。で先生がやってきまして、写真を私見せてくれたんですけど、3人乗ってるんです、写ってるんですよね。どの方なのかなと思ってですね、先生どちらの方ですかって聞いたんですね。で私の目には真ん中の人は素敵な人だなと思ったんですね。で右左はどうなのかなってこう思ったんですね。先生どちらですかって言ったら、先生もね本当に祈り深い先生だったんですけれども、何にもお話にならずに黙って指を指して真ん中の人を指したんです。そう、私ね、ああそうですかって言ってね、じゃあお願いいたしますって言っちゃったんですね。それで会う日取りを決めて、後からね自分の教団の指導者の先生にね声を通さずにね、こんな話していいのかなと思って心配してですね、後で、先生のところに話し行ったんですけれども、まあそんなことを思って私は今の家内と結婚することになったんです。本当にねその時私は感謝しました。今少しですね健やかになってまいりましたけれども、しかし本当に私にとっては感謝の美しい本当に女性でありました。やがて3人の子供も与えられたことであります。神様という方は私たちの願いや求めに現実の必要に応えてくださる方ではないんですね。話がですね長くなって申し訳ないんですけれども、最近私はここにしこりができたんですね。で教会のある姉妹がこのほっぺの裏側にしこりができて、そしてそれを調べてみたらがんである、でそれがかなり進んでるっていう話を聞いたんです。先生祈ってくださいって、私も今も祈っております。今度大きな手術を受けるんですね。もし祈っていただけたら感謝なんですが、もうステージ4というふうに言われているんですね。でその話も私聞いていましたので、まあ、何でもないだろうと思いながらこのしこり気になってきたんですね。無視してた。なんかねここしびれるしコリコリすると痛いんですね。でその方も痛みがあったって聞いたから、あれ自分もちょっと危ないか、でもまさかそんなことはないだろう。でも、まあ、ちょうど浜松で会議がありまして、行くときなんとなく気になるので、そうだ帰ったらお医者さんに行って切ってもらおうと思ったんですね。切ってもらおうと思った、見せようと思ったんです。だけども私も牧師の端くれでありますから、神様に祈ったんですね。運転しながら神様このコリコリしたしこり、がんかどうかわからない、がんじゃないかもしれない、いずれにしろこれ気になるし痛みもあるししびれるんです、神様癒していただけませんかって祈ったんですよ。そして会議が終わりまして、ホテルのところのバスはルームは、まあ、ビジネスホテルみたいなものなので小さかった。それで相部屋の人と一緒に近くにスーパー銭湯があるから行きましょうっていう話になったんですね。でスーパー銭湯に行ってたくさん浴槽があるんですが入って、で出てきたんですね。そしたらあれ変だなと思ったら、
コリコリがないんですね。コリコリが全くなくなってたんです。あれないと思ったんですよ。で、信仰深い人だったならばここで神様感謝しますって言うと思うんですが、私はですね、本当に恥ずかしいんですけれども、不信仰な本当にものだと心から本当に悔い改めなきゃいけないと思いますが、お風呂が良かったかなと思ったんですね。あれ、どの浴槽が良かったかなって、たくさんあるからね、これなんとかの浴槽、みんな人工温泉な、温泉なんですけどね、たくさん、あれどの浴槽が効いたかなと思ったんです。本当に思ったんですね。で、翌日また会議が終わりまして、夜終わった時に相部屋の人にね、あのまたあそこ行こうって言ったんですよね。今度はじっくりだよって、1時間半って、その人もいいよって言って付き合ってくださったんですね。で、彼はもう途中で1時間半いるのが大変になりましてね、途中で出たんですけど、私はね、バッチリこの浴槽かな、この紫色だったかなと思いながら、回りながらですね、入りながら、もう出てこないよと思いながらですね、これコリコリコリコリしてたんですよ。で、出てきた時にふっとね、あれでもな、お風呂だったら自分の家でも入ってるし、ここは天然温泉でもないし、自分の家でも入浴剤を入れてやることもあるし、あれ神様が直してくださったのかなと思って、その時はっとね、気がつかされて、あ、神様ありがとうございますって、神様本当にありがとうございます。神様っていう方は私たちの本当に肉体の癒しにおいてもそうであり、現実の生き方においてもそうです。経済的な必要においてもそうです。私たちの祈りに、求めに、心の叫びに応えてくださる方であります。けれども、それはこの聖書を読んでいくときに、福音の本質ではなくて、福音のおまけのようなものだよってこう言うんですね。これは福音のおまけのようなもの、そうしたことも神様は私たちにしてくださる。だけども福音というのはもっと大きなことであり、もっと素晴らしいものなんだよと聖書は言ってるんですね。それは何かと言いますと、この15章のところの第4節、そうですね、3節から読んでいますが、こう書いてあります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたことって書いてありますね。ここに私たちの罪のためにって書いてあります。福音というのの最も大きな喜びと最も大きな知らせというのは、イエス・キリストの十字架と復活によって私たちの罪のすべての贖い、罪の処罰というものが神の前になされたんだというふうに聖書が宣言していることであります。人間ってね、本当に神様がない生き方をしている私たちですね、こういう世界に生きている私たちは考えていますときに、ほとんどね、人との関係ばっかりを考え意識して生きておりますね。あの人にどう思われるだろうか、この人にどういうふうに私は見られているんだろうか、うちの子供はあの子よりかいい学校に入れるだろうか、あの人たちよりかいい就職できるだろうか、そんなことを思っている人がばっかりではないと思いますが、しかし人間というのはほとんどの場合を考えていますと、人との関係ばかりを考えながら生きていますね。そしてその人との関係すら歪められてしまって、傷ついたり落ち込んだり、あるいは優越感を持ったりしているのが私たちの姿ではないかと思います。で、関係というのは非常に大切なことであります。人間の幸せっていうのは、よくよく考えますときに、それは物や出来事にあるんではないんですね。それ皆さんお分かりだと思います。 よく考えてみると金持ちになった人が幸せかというと、そのことそのものではなくて、そのことを通してもし良い人間関係、人格との関わりもあると幸せですよね。だけど成功してももし夫と妻の間に亀裂があったり、親と子の間にいろんな問題があったら、お金があっても立場もあってもその人は幸せかというと、おそらく幸せというものはあんまり感じないと思うんですね。芸能人が成功してもしばしば自分の命を絶ってしまうということは、そういうことを裏付けているんではないかと思うんであります。人間の幸せというのは物や出来事にありません。私たちはそれをまやかしというふうに思われ考えてしまいますけれども、そうではないです。人と人との関わりの中に、愛し愛されるという関係の中に人の幸いというのはあるんです。しかしその人と人との関係というものもよく考えてみたならば、歪められ傷ついたり、あるいはですね、損なえたりしているのが今罪あるこの社会、私たちの姿なんですね。しかし考えていますときに、聖書は人との関係ばかりではないんだよって言ってるんですね。人との関係ばかりが問題にされるっていうのは、それはですね、それだけ心に留めていれば済まなくなるときは必ず来るんだと、こう言うんです。人には神様との関係というものもあるっていう、神様との関係というものがあって、その神様との関係というものが、交わりというものがきちんとされていないと、人の心は本当の意味で満たされない。そしてそれゆえに人他の他の人との関係も歪められてしまうんだよというんです。そしてやがて私たちは神の前に立たなければならない時がやってくるんですね。私はですね、牧師になって二十数年いろんな方と出会いながら、そしてその最後に立ち会う時が何度もありました。最後に神様との関係が現実的に誰に対しても問われる時がやってくるんですね。神様との関係が、私たちと神様との関係はどんなものかということが本当にリアルになる時が必ずやってまいります。聖書はこう言ってるんですね。イエス・キリストは神と私たちの関係を壊している罪のために十字架にかかって死に蘇ったんだと。福音というのは私たちと神様との関係を壊しているところの、この罪というものが、このイエス・キリストの十字架と復活によって完全に解決された、神様と私たちの関係が回復したんだということを宣言しているんですね。皆さん、その恵みに立っていらっしゃいますか。イエス・キリストの十字架の上に、私たちは驚くべきことに、あなたは神の子であると言っていただけるんですよ。キリストの十字架の上に、あなたは神の愛というものを深く感じながら子として生きていくんだと言うんです。神様の子として生きていくんだよって言うんです。私も子供はいますけどね、やっぱり子供にはやっぱり可愛いですよね。私は修養生をしているときに、献身した時にある大きな教会のですね、修養生をしてた自分の母教会でありますが、私と同じ年齢の同級生だった人が同じようにいたんですよね。で、自分の恩師がそこの教会の牧師さん、私は子供の頃からそこに座ってたからね、私はその先生の子供のような気持ちでね、そして自分の同級生の実の子供がいますけれども、同じような気持ちでね、おりましたけれども、ある時ね、やっぱり牧師だってもね、実の子供と、修養生で私とですね、それやっぱり違うんだろうなって思ったことがあるんですよ。どんな優れたね、どんなに優れたリーダーだったとしても、やっぱり自分の子供は特別だし、私は愛されてると思っても、やっぱりかなわないかなと思ったんですね。皆さん、聖書は あなたは御子イエス・キリストの十字架の血潮によってその罪の贖いが成し遂げられ、私の愛する子だよって言われてるんですよ。これはすごいことですよ。これはね、本当にね、素晴らしいことだと思う。人生においてほとんど恐れることはないですよ。だってバックにイエス様が、神様がついてるんですよ。天の財宝を抱えたから私たちは生きているようなもんですよ。横目にそれよりですけど、私も時々ね、ちょっと俗的なとこあるからね、いくらでも下ろせるクレジットカードがあればいいなと思うことがあるんですよ。うちの教会に実業家のすごい人がいてね、先生このカードを使ってください、なんぼでも使っていいですよっていう人が一人でもいいから起きてくれたらいいかななんて夢みたいなことを思うこともあるんですけれども、神様がねおっしゃるんですよね。私が、ね、いるじゃないかってですね、私がお前の後ろにあってあなたは私の子だって、お前が必要な時には私が天の宝を開いていくらでもあなたに恵みを注ぐことができるじゃないか、天は我が物、地も我が物じゃないかって。皆さん、私たちはイエス・キリストにあって神の子供なんですよ。私たちの神様との間を隔てているところの罪というものがキリストの十字架によって全て解決されたんですね。私たちはそのことを本当に感謝したいと思うんですね。福音なんです、これは。で、ここを読んでいくときに、この福音というものは私たちは一体どのようにして経験することができるだろうか、経験しただろうかということを見てみたいと思います。この15章の第5節から読んでみますが、こう書いてあります。またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。私たちはどのようにして福音を福音として本当に体験しただろうか、皆さん自分の過去を振り返っていただきたいと思います。私たちはどのようにして福音を経験したでしょうか。一言で言うならば、パウロのその言葉の中にもありますが、私のようなものにキリストは出会ってくださった。神は私のようなものをお見捨てにならずに見出してくださったというこの事実に出会ったときに、私たちは福音というものの驚くべき恵みを感じるんじゃないかと思うんですね。この今読んだところを見てみますときに、イエス様が誰に現れたかということをちょっとよく見つめていただきたいのであります。イエス様は誰に現れたか。集団十二使徒とか500人以上の兄弟たちという複数の集団を別にして、個人的にイエス様がご自分を表された人が誰であったでしょうか。ケパ、ヤコブ、そしてパウロであります。ケパ、皆さんどなただか分かりますでしょうか。ペテロですね。ペテロであります。このペテロはイエス様が十字架にかけられる前に、たとえ全部のものがあなたを知らない、あなたから離れたとしても、私はあなたから決して離れないと言った人物ですよね。しかしイエス様は言われましたですよね。ペテロ、あなたは私を三度知らないと言うと。ペテロはですね、イエス様を 心ならずとも裏切った人物なんですね。恐れのあまり人間の持つところの肉の限界ですね。自分の力で信仰を持って生きていこうとするところの限界をペテロはよく示しております。私はペテロのことを責めることは誰もできないと思います。私たちの中にもペテロと同じような心がないとは言えない。いざという時にペテロはイエス様を捨てたんですね。そして自分を守ろうとしたんです。彼は失敗したところの人物であります。イエス様を裏切った人物でありました。ヤコブというのはどなたですか、ご存知でしょうか。この人はイエス様の十二弟子の一人ではありません。このヤコブはヤコブの手紙を書いたあのヤコブであります。そして彼はイエス様の肉の兄弟だったんですね。イエス様を間近にそばにいつも見てイエス様のなさることを直に自分自身も共有し、空間を時間を共有し、まじまじとイエス様のご人格なされる技を知っていた人物であります。でもヨハネの福音書の7章の5節にありますが、兄弟たちもイエス様を信じていなかったと聖書は告げております。キリストの素晴らしさというものをまじまじと見て経験しながらイエス様を信じなかった、受け入れなかったんです。皆さんの中でそういう人いらっしゃいませんか。自分の身内やね、周りの中でね、イエス様ってやっぱりいるかなと思わされるような人が、自分のね家族とかなんか友人とかなんかを見ながら感じながら、でも受けられない、それは信じられない、それはどうかなと思って拒んでいらっしゃる方いらっしゃらないでしょうか。ヤコブはそうだったんですね。そしてもう一人は言うまでもありません、パウロであります。パウロはイエス様に対して刃を向いて敵対した、主の教会を迫害したものですよね。誰にイエス様がご自分を表されたか、不信仰なもの、失敗したもの、裏切ったもの、敵対したもの、刃を向いたものにキリストはご自分を表されたんです。パウロはですね、こんな私にイエス様が現れてくださったかと思うときに、パウロはここに書いてありますが、私は人の中で最も小さいものだと、私は人と呼ばれるような価値のないものだ、私のようなものにとこう言ったんですね。私もね、考えていますときにイエス様を信じて受け入れてやってきた。でもですね、牧師になった後も時々ね、過去の罪を思い出したりですね、牧師になった後も本当に神の前に恥ずべきところの思いや行動や成したことを考えた時にですね、自分なんか牧師やってられるかなと思うことが何度かありました。本当に牧師として自分やっていけるだろうかな。サラリーマンをして5年経った時にイエス様が私に語ってくださったんですね。父が私を使わしたように私もあなたを使わすって、その神の言葉を聞いて、私はですね、サラリーマンをしていて、そして自分なりにこの道で行こうかと、ほぼ献身に迷う道もあったけれども、そうだ、サラリーマンとして生きていこうと、そう心に定めた時にイエス様が、いや、父が私を使わしたように私もあなたを使わすんだって語って、その言葉にどうしても抗うことができなくなって、私は一歩踏み出したんですね。で、開拓に使わされながらしながらですね、歩みながら、しかし挫折したりね、自分の信仰そのものも考えさせられるような思いをした時に、もうダメかなって思った時にですね、神イエス様がね、本当にまた語るんですよ。嘘のような本当の話でですね、また同じ言葉で、父が 私を使わしたように私もあなたを使わすって。私ねこれ聞いちゃった時にね、イエス様こんな私でもまた使わしてくださるんですかって思ったらですね、本当にもうね何とも言えない気持ちでした。そこに神様にね、本当に罪深いところの至らないところの私でしたと、そんなものであります、許してくださいって。でもあなたがこんなものをもう使わすと言ってくださるならば、私はもう一度神様あなたに全部捧げて歩んでいきますって、歩んでいきますって。福音の経験っていうのは、こんな私を神様はそれでも捨てない、こんな私をもなおも見出してくださる、追っかけてくださる、そして手に握って私たちに対してですね語ってくださるというところにあるんじゃないですか。今朝ね、文久CS に出た時に中学科の先生がね、小林真央さんのねお話をしてくださったんですね。聞きながら私もねふと思い出したんですね。そのちょっとニュースを私も見たんですけれども、最後に真央さんが亡くなる時に市川海老蔵さんに対して、私のニュースだけですけどね、あなたを愛していますと言って亡くなったっていうふうに書いてあったんですね。で、市川海老蔵さんのコメントかなんかだったんでしょうか、海老蔵さんがですね、私は真央に出会って生活が変わったというふうなコメントがあったんですね。海老蔵さんって結構はちゃめちゃか分かりませんけど、結構やって派手に生活してたかもしれませんが、真央に出会って変わったって。そして小林さんが、真央さんが、私はあなたを愛していますと言って亡くなった。で、もし海老蔵さんがね、真央さんの愛っていうものを感じて、その生活と生き様というものが変わったとしたならば、皆さん、イエス様が皆さんを愛していると、それでもあなたを捨てないってねおっしゃってくださるとしたならば、皆さんはどうなさいますか、どうなさいますか。私はそれを聞いた、その時私もイエス様のお言葉に従って、キリストに従って本当に生きていこうと思いました。福音はどのようにして経験するんでしょうか。それは私のようなものにも神は目を留めてくださった、私のようなものにも神は手を差し伸べてくださったということではないかと思うんですね。最後にこの第10節のところを読んでみたいと思いますが、ここはご一緒に読んでいただいてよろしいでしょうか。コリント第15章の10節です。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれでは私ではなく、私にある神の恵みです。福音とは、福音は私たちの人生において何をもたらすんでしょうか。福音は私たちの人生をどのように導くんでしょうか。パウロはここにおいて、私は他の誰よりも多く働きましたって書いてあるんですね。キリスト教の教えというのは、メッセージというのは、あの世のことだけ言ってるのかと思いの方がいらっしゃいますか。そんな方いらっしゃらないと思いますけれども、キリスト教の教えというのは、聖書の言っているメッセージは、死んだ後のことだけを言ってんじゃないんです。永遠の命というのも、あの世に行った時の命のことを言ってんじゃないんです。今キリストを受け入れた時に、あなたの人生が変わっていくんだと言ったんです。永遠の命というのは、今あなたの人生は新しい命に生かされていくんだと言ったんです。そしてパウロはこの神の福音というものを経験したときに、このキリストの命、キリストのご愛、 この恵みを感じたときに、私は今この世にあって、この時代にあって、この人生において、私は他の誰よりも多く働いたって言ったんですよ。今この世に生きているときに、私たちは誰よりもこの人生において生き、豊かな実を結ぶところの人生を歩むことができる、歩ましめていくんだというんであります。私もね、このお言葉、神様のね、このことにしがみついてんですよ。自分のね、賜物とかタレントとかね、能力とかなんか見たら、たかが知れててよく分かってるんですよ。中学の時どうだったかなとかね、高校の時何番目だったかな、大学の時そのぐらいの成績だったか、社会人の時どう評価されたかなと思えば、まあ大体この程度の人間だということはもう分かってます。でもそんな私が、ああそうだ、パウロは他の誰よりも多く働いたって言った、イエス様の御手の中に私自身をもう全部委ねて捧げて生きていこう、委ねよ、この神の命は私をして誰よりも多く働かしめるんだと、私はこの言葉にね、より頼んで、まあ毎日ね、いろいろとあるんですけれども、神様って祈りながら歩んでるんです。キリスト教の福音っていうのは、今私たちが生きる人生を変えていくんですね。聖なる御霊は私たち人生を変えていくんです。もう長くなったんで終わりにしたいと思うんですけれども、ごめんなさいね、しつこいようなんですけれども、ボブ・ピアスっていう人がいるんですね。聞いたことあるかどうか分かりませんが、ワールドビジョンという人を創設した人なんですね。でこの人はですね、ある時教会の牧師につまずいちゃったんですね。副牧やってたんですけれども、どういうわけか主牧につまずいちゃったんですね。それでまあ牧教育者になってたんだけれども、教会から離れちゃったんですね。ある時ですね、港の鳩場でね、妊婦のようにして働いてたんですよ。座ってね、鳩場に座ってね、タバコをプワーってたしなんでたんです。プワーって、元牧師ですよ、元牧師。その時に、あ、ボッピアス先生やりませんかってね、誰か声をかける人があったんですよ。ボッピアス先生、ボッピアス先生じゃないですかと。その時この人はですね、ハッとしたんですね。ハッと、ボッピアス先生じゃないですか、自分は一体これ何してんだろうか。その時彼はですね、その言葉を通してもう一度神様に立ち返るんですね。本当に悔い改め立ち上がるんですよ。何をしたかって。彼はね、今は皆さんご存じないかもしれませんが、一昔は大変有名、世界中を回るところの伝道者になったんですよ。そしてワールドビジョンというものを起こしたんですね。その影響というのは今は世界中に広まっております。私のようなものが、そして私たちの地に宿るところの聖なる御霊は私たちをして、私たちの人生に多くの実を結ばしめるんですね。そのことを本当に感謝したいと思います。ここは一幕教会ですからね。一粒の麦が地に落ちて死ななかったらそのままだと、もし死ねば豊かな実を結ぶ、死ぬって分かりますね。神様に全部を委ねて、あなたの通りに生きていきますって言ったならば、豊かな実を結ぶって言ってるんですね。お祈りをお捧げさせていただきます。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。お集いの一人お一人、さまざまな心の痛み、願い、求めを持ってここにいらっしゃることと思います。まだイエス様を知らない方、受け入れていらっしゃらない方もあるいはおられるかもしれません。イエス様を信じたけれども、イエス様のまさに現実的な力を、リアリティを感じれずに、なんとなく教会に沿っていらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。 また感謝の中で信仰生活を励んでいらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。主よ、お一人お一人にふさわしく臨んでください。そしてこの朝もう一度あなたの前にひれ伏させてください。まだ主イエスキリストを自分の心の内に救い主として受け入れていらっしゃらない方が一人でもいらっしゃるならば、主よ、この朝臨んでください。あなたは私の救い主であると、主よ、あなたの十字架は私の罪のためだったと、あなたを仰がさせてください。まだ自分自身を全く神に委ね信頼し、一粒の麦となってあなたの前に地に落ちて死ぬとありますが、あなたに自分自身を委ね任せて、あなたに全く心を生涯を明け渡していらっしゃらない方がいらっしゃるならば、主よ、あなたの前に心を開かせてください。お一人お一人に主の御手を置いてください。イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りを捧げいたします。アーメン。